お知らせ。綾瀬都市計画生産緑地地区変更案の縦覧。生産緑地地区を変更する都市計画案の縦覧。意見書も受け付けます。日時、10月9日金曜日から23日金曜日。場所、都市計画課。問い合わせ先、都市計画課。電話 70-5625。 国勢調査。調査票の回答は10月7日までにお願いします。現在国勢調査を行っています。回答については10月7日までにインターネットか郵送でお願いします。調査票が届いていない場合や調査票の枚数が足りないとき、外国語の大訳集が必要な方は連絡してください。問い合わせ先、文書法務課、電話 70-5609。 部活動による中学校変更制度説明会。入学予定の中学校に入部したい部活動がない場合に、入学校を変更できる制度を個別説明。日時、10月6日火曜日から23日金曜日。場所、学校教育課。対象、来年度中学校へ入学する児童の保護者。申し込み方法、希望日の前日までに学校教育課。電話、70-5654。創業補助金の補助事業者の決定。活力と魅力に満ちた綾瀬を作る。活力と魅力に満ちた綾瀬を作る創業補助金の補助事業者を6月25日に開催した審査会において決定しました。補助事業者、沢田沙織さん。業種、持ち帰り、配達飲食サービス業。店舗名、キッチンラン。創業予定地、小園南 2-7-2。創業開始予定、11月22日。交付予定額、100万円。問い合わせ先、商業観光課、電話 70-5685。 ポンタテカーボ園の新規使用者募集。問い合わせ先、高齢介護課、電話 70-5616。 対象、申し込み締め切り日翌日までに1年以上綾瀬市に住民登録があり、遺骨、分骨されたものを除くを持ち、市内に墓地を持たない方。普通納骨壇申し込み者の説明会、抽選会。日時、11月6日金曜日、午前9時30分から。場所、市役所315会議室。使用開始日、12月14日月曜日。申し込み方法、高齢介護課にある申し込み用紙に記入し、普通納骨壇は10月1日から30日に、合葬納骨壇は10月1日から11月12日に、高齢介護課へ直接。その他、詳しくは、高齢介護課にある募集要項を参照。応募者多数の場合は、公開抽選。小骨を埋蔵、収蔵していない方優先。合葬納骨壇は、3期に分けて順次募集します。表があります。募集する墓地の種別、使用料、管理料など。種別、普通納骨壇。 墓地様式。面積は 0.54 平方メートル。かろうと、納骨スペースはコンクリート造り。墓石は使用者負担。募集区画数、1区画。返還区画。使用期間、50年。期間満了後、使用期間更新可。使用料、35万円。管理料、年額7000円。合葬納骨壇、遺骨、骨壺を棚式の納骨壇、アルミロッカーに共同で収蔵するタイプ。20年経過後は、合祀墓に共同埋葬。焼香、献花などは、合葬納骨壇専用のモニュメントあり。募集区画数、116箇所、1箇所あたり1小骨収容。使用期間20年、期間満了後の遺骨の返還不可。使用料6万円、管理料年額2000円、使用時に20年間分の管理料4万円を一括払い。合葬納骨壇の申し込み期間と使用開始日。第4期申し込み期間、10月1日木曜日から11月12日木曜日。使用開始日、12月14日月曜日。第5期、12月1日火曜日から来年1月13日水曜日。来年2月12日金曜日。第6期、来年2月1日月曜日から3月15日月曜日。来年4月16日金曜日。表終わります。綾瀬学びづくり運動展開中。家庭では生活のリズム、早寝、早起き、朝ごはんと家庭学習の習慣を作りましょう。地域では子どもたちへの温かい声かけをお願いします。問い合わせ先、教育指導課、電話、70-5660。毎月19日は食育の日。手洗いは重要です。食事の前はもちろん、調理前も必ず手洗いをしましょう。そして、調理中も、生の食肉類、魚介類、生卵などに触れた後などにもしっかり手洗いをしましょう。問い合わせ先、健康づくり推進課、電話 77-1133。
公認館保育ボランティアに参加しませんか？保育ボランティアは保育付き講座や子育てサロンで活躍しています。問い合わせ先、中央公民館、電話 77-8181。子供に寄り添い楽しく過ごします。保育ボランティアは、保護者が子育てなどの公民館講座を受講している間、生後6ヶ月以上の乳幼児を預かり、保育を担当します。講座会場とは別の場所で、おもちゃ遊びや、絵本の読み聞かせ、手遊び、お遊戯などをして、一人一人の子供に寄り添いながら、楽しく過ごします。9月現在、53人が登録し、生き生きと活動しています。勉強会や子育てサロンで交流、スキルアップのための講演会や勉強会、交流会など年に数回開催するほか、保育ボランティアの有志が企画運営し、定期的に開催する子育てサロンでは、親子で触れ合える遊びなどを通して、参加者や保育ボランティアとの交流の場となっています。保育付き講座受講者からの感謝の声、 保育付き講座を受講した保護者からは、ゆっくり子育てを振り返ることができました。子供と離れて気分転換にもなり、今後の子育てにも役立つ内容を受講できました。私と離れて不安顔な子が迎えに行くと笑顔になっているのを見て、楽しく遊んでくれたのだと感じます。などの声が聞かれました。現在は新型コロナウイルス感染症対策のため、保育付き講座は行っていませんが、保育ボランティアに関心のある方は問い合わせてください。随時、中央公民館で受け付けています。保育ボランティア養成講習会、みんなで子育て、保育ボランティア入門、保育活動における心構え、乳幼児の接し方など、保育ボランティアの基礎を学びます。日時、11月9日月曜日、午前10時から12時、場所、中央公民館、対象、16歳以上で、公民館保育ボランティアに関心がある方、申し込み方法、11月5日までに、中央公民館へ電話、ファックス 79-0141 か、e メールアドレス、kouza@aase-manavi.net。 ここに写真があります。保育ボランティアの研修中の写真と、乳幼児の保育の様子の写真があります。写真終わります。特殊詐欺に注意。キャッシュカード指向型、すり替え型。近年、特殊詐欺の中でも、キャッシュカードを直接騙し取る指向型と、被害者の隙を見て、キャッシュカードが入った封筒を、偽物のカードが入った封筒とすり替える、すり替え型の手口による被害が増加しています。指向型の事例、警察官を語る人物から詐欺の犯人を捕まえました。被害者リストにあなたの名前が載っていますので、被害に遭ったキャッシュカードを取りに行きます、と電話があり、その後、自宅に来た男にキャッシュカードを渡してしまった。全国銀行協会を語る人物から、あなた名義のキャッシュカードから個人情報が盗まれています。新しいカードに変える必要があるので、古いキャッシュカードを取りに行きますと電話があり、その後、自宅に来た男にキャッシュカードを渡してしまった。すり替え型の事例、警察官を語る人物から、あなたのキャッシュカードが不正利用されています。確認のために自宅に伺います。と電話があった。その後、自宅に来た男に、キャッシュカードと暗証番号を書いたメモを封筒に入れて封印してください。新しいカードが届くまで、封筒は開けずに保管してくださいと言われたため、別の部屋に印鑑を取りに行く間に、別の封筒とすり替えられ、キャッシュカードを盗まれてしまった。電話でお金やキャッシュカードの話が出たら、詐欺を疑い、一人で行動せずに、必ず周りの人に相談するか、警察、110番へ通報してください。犯人は録音されることを嫌います。詐欺に遭わないために、見知らぬ番号からの電話には出ないこと、留守番電話にしておくことが効果的です。問い合わせ先、市民共同課電話 70-5687。
市内や全国の外出支援活動を紹介。始まっています。移動手段の新たな試み、オンラインセミナー。問い合わせ先、福祉支援団体交流室、保健福祉プラザ内、コーディネーター、川村、電話 090-6744-4433。 地域の住民が作る高齢者、障害のある方の外出の手伝い、今注目のゴルフカートを利用した取り組み、スマートフォンを使ったタクシー利用など、市内や全国の外出支援活動を紹介します。オンライン会議システム、ズームを活用し、自身のパソコン、タブレット、スマートフォンなどを利用して、自宅などで参加します。申し込み後、ズームの利用に関する説明書とセミナー資料を送付します。日時、11月24日火曜日、午後1時30分から3時30分。対象、市内在住の方。申し込み方法、10月31日までに、氏名、住所、連絡先、当日に使用するメールアドレスを、当日使用するカメラ、マイク機能のあるパソコン、タブレット、スマートフォンなどから、E メールアドレス、odekake.ayase@gmail.com。 希望者のために、ズーム学習会を開催します。日時、11月9日月曜日、10日火曜日、11日水曜日、いずれも午前10時、午後1時、3時から、各日3回実施。場所、保健福祉プラザ。持ち物、当日使用するノートパソコン、タブレット、スマートフォンなど。申し込み方法、オンラインセミナー申し込みの際に、希望日、希望時間帯を第3希望まで記載してください。暮らしの足を支える、外出支援、運転、添乗、付き添い、担い手養成講座、地域福祉、課題解決セミナー、公共交通機関を利用することが困難な方の移動を支援する、住民参加型移動支援者を育てるため、地域の外出支援の担い手を養成する講座を実施します。外出支援、運転、添乗、付き添いに必要な基礎知識や心構え、リスクマネジメント、車椅子の扱い方などを学びます。ぜひ参加してみてください。国土交通大臣が認定する福祉有償運送の終了証を発行します。外出支援、運転、添乗、付き添い、担い手養成講座は、通常個人で受講する場合は8000円程度の受講料がかかりますが、無料で受講することができます。内容は講義や介助運転実習、講師は認定 NPO 法人、神奈川福祉移動サービスネットワークほか、日時10月17日土曜日午前9時から午後5時、場所、保健福祉プラザ。対象、市内在住の方。定員、15人。申し込み順。申し込み方法、10月1日から、福祉総務課。電話、70-5613。市民からのお知らせ。なお、新型コロナウイルス感染症の影響により、催しなどが中止や延期になる場合があります。募集、旧東海道歩き旅2、江戸期の東海道を途中の史跡を見学しながら 10km 前後を歩く。日時、10月10日土曜日、午前9時から12時。 場所、JR 茅ヶ崎駅改札口前集合。対象、中学生以上。費用、300円。高校生以下、100円。主催、綾瀬市史跡ガイドボランティアの会。申し込み方法、10月6日から8日に押さない。電話、76-3817。午前9時から12時。パソコン講習会、ワード初級2回コース、オフィス2016、文書表の作成、写真の挿入、差し込み印刷など。日時、10月22日木曜日、23日金曜日、いずれも午前9時30分から午後0時30分。場所、中央公民館。対象、文字入力ができる方。費用、2000円。定員、9人、申し込み順。主催、生き生きパソ支援ネット。申し込み方法、10月2日から18日に長田。電話、090-8046-2125。午後6時から9時。サークル、綾瀬ヨガクラブ。日時、毎週1、木曜日、2、金曜日、3、日曜日のいずれか、午前9時から10時30分、月4回。場所、1、両南地区センター。2、3、南部ふれあい会館。入会金1000円。会費月額3000円。問い合わせ先、広江。電話、090-8432-6184。市民からのお知らせ、12月1日号原稿は、10月21日締め切り。
ファックスでの問い合わせは、記事にファックス番号を記載してあるもの以外は、宛先に担当課名を明記し、ファックス 70-5701 へ送信してください。催しなどで公共施設にお出かけの際は、環境負荷低減のため、コミュニティバスなどの公共交通機関を利用してください。広報街角特派員や市民からの情報などを、市ホームページの綾瀬ネットニュースと、Facebook で発信しています。ここに QR コードがあります。広報綾瀬は綾瀬市シルバー人材センター会員が配布しています。お手元に届かない場合は、綾瀬市シルバー人材センター電話 70-3088 へ連絡してください。